皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年5月19日にミンフィーネットで発表された潰れていた一袋のインスタントラーメンという内容です。それではお聞きください。潰れていた一袋のインスタントラーメン。文、中国のダファーデシ。スーパーに行って棚に並んでいるインスタントラーメンを見るたびに何年も前のことが頭に浮かびます。袋がシワシワで潰れていたインスタントラーメンは人生のどん底で長い間拷問を受ける中で私に温かさと希望を与えてくれたのでした。それは私が迫害で投獄された後にもらった最初の誕生日プレゼントだったのです。これは私が中国共産党を中共に連行され不法に留置場に入れられたことから語らなければなりません。正直なところ私のことをよく知っている人は誰もが私の人生がどうして留置場や刑務所、それに長時間の拷問とつながっているのか理解できずため息をつきます。私は幼い頃から物知りで周りの人に心配をかけたことがないので小学校、中学校、大学と順風満帆でした。ファールンダーファーを修練した私はより人を理解するようになり明るい人生を歩み始めました。しかし私が大学に通っている時に中共が起こしたファールンゴンへの残酷な迫害は私と家族の幸せな生活を終わらせました。私は華やかな年齢で公職を剥奪され拷問を受け不法に重刑を宣告され刑務所で悪夢のような日々を強いられました。しかしどんなに暗くて厳しい環境の中でもどんなことがあっても私は自分がファールンダーファーの弟子であることを忘れず自分が倒れないだけでなく周りの人にも光を与えなければならないと覚悟していました。 1. 二輪の大きな赤い花と小さな銀の馬。留置場の中で様々な境遇の巨大な異変と予測できない未来に直面している受刑者は悲しみ悲観と絶望に苦しんでいます。私は自分の境遇を考えず、できるだけ彼女たちのために考え、互いに気にかけるようにしました。世間話で私の過去を知り、今の私の態度を見て、彼女たちは皆感心しました。私は彼女たちにファールンダーファーの素晴らしさと迫害の実態を伝えました。私の開廷前に受刑者の一人が、遠くから二輪の大きな赤い花が飛んでくる夢を見ました、と言いました。私は、それは北京の二人の人権弁護士が、侵攻は合法であり、迫害は犯罪である角度から私のために弁護してくれることを意味します、と話しました。開廷の前夜、同じ部屋の受刑者たちは、私のことを期待とともに心配もしてくれました。ウさんはそっと私のそばに来て、純銀の馬のペンダントを私の手に押し付けました。あなたは馬年生まれだと聞きました。この銀の馬をプレゼントします。明日の成功を祈ります。と言ってくれました。これはここでは珍しいものです。これはウさんの家族が留置場の警官に彼女の世話を頼んでお金を渡したので警官が彼女にくれたものです。そばにいた木さんが明日必ずつけて法廷に行ってねと喜んでくれました。どうやってつけたらいいかしらと木さんは玉さんと相談した結果ネックレスにして首にかけることにしました。木さんはそうですね、鮮やかで縁起のいい明るい色を使うべきですと言って自分たちのピンクの服から糸を外しました。玉さんが紐にすると木さんがそれを馬のペンダントに通してネックレスにすると宇さんは自ら私の首につけてくれました。開廷の日、朱さんは私の長い髪をアップにして美しい髪型を作ってくれました。そして以前誰かにもらっていた新品のアディダスの綺麗なスポーツウェアを着て馬のネックレスをつけて堂々と監禁されている部屋を出ました。そして歩いて数歩しか離れていないいわゆる法廷に着きました。私が再三正規の法廷での開廷を要求したにもかかわらず、彼らは留置場の簡易法廷で密かに開廷することにしました。法廷の前に行くと、私を迫害した省庁、支局などのほとんどの人が来ていました。手段を尽くしてファールンゴンの学習者を迫害する彼らの目の前には、大きな困難の前でも依然として信念を固く守り、特に生き生きとしている一人の若い女性、つまり私がいました。2. 潰れていた一袋のインスタントラーメン。キさんは農村出身です。18年前、彼女の家族は村の悪漢の長年のいじめに耐えられず、間違ってその人を殺してしまいました。キさんが知らせを聞いて現場に駆けつけると、なんと重犯にされてしまったのです。キさんの家には病気の年寄りとまだ小さい子供がいて、生活に苦しんだキさん自身も病気になりました。常に呼吸困難に陥り、意識を失うほどひどく、生きる勇気を失いました。死亡した悪漢は地元の公安局長の親戚でした。それに対して、キさんの家にはお金がないので誰にも相手にされず、彼女に重刑が下されると、人々はほぼ 100% そうなるだろうと思っていたのでした。キさんは私に会ってから私と話したがりました。私が何も言わなくても、私のそばにいるだけで楽になると言ってくれました。私はダーファーから学んだ法理でキさんを慰め励まし続けました。この世にはすべて因縁があり、人にはそれぞれの運命があることを伝えました。彼女は次第に自分の感情をコントロールできるようになりました。危機に遭うたびに、ファールンダーファーは素晴らしい、神善人は素晴らしい、と唱え、師父の光銀の中の多くの宿と数編の短いダーファー経文を覚えると、次第に恨みなどの感情を淡々としていられるようになりました。あと3、4日で年越しを迎えるある日の昼、昼寝から目覚めたばかりのキさんが、とても大きくて周りに金色の光を放つ大きな馬が飛んでいる夢を見ました、と話してくれました。馬年生まれの私が彼女の力になる人だと信じていたキさんは、この夢を見てとても喜びました。みんなが昼寝の布団を畳んでいたところ、警官はドアを開けてキさんの名前を呼んで彼女の釈放を言い渡しました。普段は誰にも相手にされなかったキさんが正月を前に突然釈放されるとは誰も予想していないことでした。キさんが家に帰ったことを私は心から喜びました。その時、数ヶ月前、彼女が私に貴重なインスタントラーメンをくれたことを思い出しました。キさんは普段の生活が苦しかったので毎月数十元しか使わず、必要な日用品以外はほとんど何も買いませんでした。留置場の食事はとてもひどく、毎日午前9時過ぎの食事は油も野菜もないスープが出されます。24時間水しかないので、この熱いスープでラーメンを作るのがご馳走になっていたのです。ある朝食事が始まると、キさんはゆで卵1個と1袋の潰れていたインスタントラーメンを持って私の前に来ました。そのインスタントラーメンの袋がシワシワで、ずいぶん前から保管されていたのがわかりました。彼女は私に、お誕生日おめでとうございます、と言った後、袋を破って、その麺とゆで卵の殻を剥いて私の丼に入れながら、食事が始まったら熱いスープをかけて食べてね、と言ってくれました。私は卵と麺、またそのシワシワの袋を見て、キさんが自分も惜しんで食べなかったものを私にくれたこと、そしてその日が私の誕生日だったことを覚えてくれていたことにとても感動しました。実は私は自分の誕生日のことを忘れていたのでした。3. 留置場に伝わる祝福の言葉。刑務所に入れられていた時、一人の新しい受刑者が遠くから私の名前を呼びながらやってきました。当時、他の受刑者が警官の指示に従って私を厳しく監視している中でも、彼女は全く恐れていませんでした。面識がないが誰だろうと思っていると、彼女は、あなたは〇〇さんですね。私はあなたと同じ留置場から来ました。あなたが書いた手紙を読んだことも、あなたのことを聞いたこともあります。それでとてもあなたに会いたくなりました。今日やっと会えました。ぜひ自分のことを大事にしてください、と言ってくれました。そうだ、思い出した、あの手紙だ。私は投獄される前日、一晩かけて心を込めて受刑者たちに祝福の手紙を書き残していたのでした。まずは彼女たちが共通の苦しみの中で私を助けてくれたこと、特に私の修練を支持してくれたことに感謝しました。そして私は彼女たちに誠実、善良、寛容の心でお互いに優しくすることを学ぶよう励ましました。最後に、ファールンダーファーは素晴らしい、神善人は素晴らしい、という心からの9文字を唱えることで、人生の危機を乗り越え、災難から逃れることができると伝えました。 この手紙は彼女たちが読んだだけでなく、長い間留置場で回っていたのでした。不当な監禁から解放された後も、この感動的な場面を思い出すたびに、このような縁でダーファー弟子と出会い、ダーファーの素晴らしさと迫害の実態を知った人々を本当に心から嬉しく思いました。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフィネットのウェブサイト jp.minghui.org まで。それでは今回のミンフィラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。Thank you.